本日の旧約聖書は出エジプト記17章8節から16節、旧約聖書122ページです。出エジプト記17章8節から、アマレクがレフィディムに来てイスラエルと戦った時、モーセはヨシュアに言った。男子を選び出し、アマレクとの戦いに出陣させるがよい。明日、私は神の杖を手に持って、丘の頂に立つ。ヨシアは、モーセの命じた通りに実行し、アマレクと戦った。モーセとアロン、そしてフルは、丘の頂に登った。モーセが手を挙げている間、イスラエルは優勢になり、手を下ろすとアマレクが優勢になった。モーセの手が重くなったので、アロンとフルは石を持ってきてモーセの下に置いた。モーセはその上に座り、アロンとフルはモーセの両側に立って彼の手を支えた。その手は日の沈むまでしっかりと挙げられていた。ヨシアはアマレクとその民を剣にかけて打ち破った。主はモーセに言われた。このことを文書に書き記して記念とし、またヨシュアに読み聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に拭い去ると。モーセは祭壇を築いて、それを主は我が旗と名付けて言った。彼らは主の御座に背いて手を挙げた。主はよよアマレクと戦われる。
今朝も私どもと教育神が集めてくださって、神の民としての恵みを与えていてくださることを感謝をして、信仰を言い表します。使徒信条をもって信仰告白といたしますので、覚えのない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇って、全能の父なる神の御に出したまえ。わしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまえ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。祈ります。天の父なる神、今朝もあなたは私どもを呼び出してくださって、ここにあなたの民の恵みとしてを与えてくださっていることを感謝いたします。あなたの命の息をいただいて生きようと一週間過ぎました。私どもはあなたの栄光を表すべく、あなたに仕えるべく、その一時をこの一週間歩んでまいりました。しかし、必ずしもあなたの御心に沿っていたかどうか危ういものであることも知っています。そんな私ども、あなたが集めてくださったこの一週間の歩みを、あなたはよかったと祝福し満たしてくださっていることと感謝をいたします。私どもの思いはあなたから出たものであれば、その思いは
大いに祝福し恵みに満たされます。しかし自らの思いから出ているとすれば、それはまさにあなたの御心に反するものとして、まさしくその責めを負わなければなりません。しかしあなたは許しなる方、恵みなる方であります。そのあなたの許しの恵みのうちに、初めて私どもの歩みが強められ完成を見ます。どうか許されてあるという、その恵みをここに覚えて、アーメンと共々に昇和するものとさせてくださいますように。教会はこの地の救いのためにあなたが建ててくださいました。救いは主イエスキリストにあります。主イエスキリストを述べ伝えることを通して、あなたご自身がそこに働いてくださって、あなたの恵みがこの地に行き渡りますように。救いがなり、救いがなるところ、平和がそこに訪れます。どうかあなたによって満たされ、恵み満たされ、平安を得る、そういうものとさせてくださいますように。教会は幼稚園とともに始まりました。幼稚園の働きを祝し、そこに労する者をあなたは恵みを持って満たしてください。何よりも子どもたちの救い、子どもたちの健やかな成長を願うものです。どうか子どもたちがあなたの祝福のもとに健やかに成長し、あなたの導きのうちに救いの恵みに預かれるよう働いてくださいますように。そのためにも家庭は大事ですから、その家庭を大いに祝してくださいますように。公益財団法人、社会福祉法人と2つの運中社があります。私どものこの教会から派生しているその団体ですから、あなたがその働き病気を大いに祝し、あなたを証しする者としての働きを強めさせてくださいますように。そして労する者、それを利用する者があなたの恵みに満たされるものとさせてくださいますように。今朝もあなたのこの教会に洗礼を受け、あなたの皆をいただいている兄弟が逝去をいたしました。どうかその上にあなたの慈しみ、慰めが豊かであり、あなたのものとして今やこの地上の一切の囚われから解き放たれて完全なものとされているということを覚え、平安を得るものとさせてくださいますように。今ウクライナの状況を私どもは心を痛めて見ています。祈らざるを得ません。どうぞ平和の君なる主イエスキリストがそこに臨んでくださって、戦いのうちに狼狽している無力な者、幼き者や、そして者たちをあなたが顧み守ってくださいますように。また愚かなる自分の思いを満たす、そして自分の思いをそこに実現するために人々を顧みることのないその為政者が思いを砕かれて、まさに方向転換できるよう顧みてくださいますように。あなたの皆が心を痛めています。それゆえにあなたが必要ですから、あなたがそこで最もよく人々を導き守ってくださいますように。今朝もあなたがこのただ中にいてくださって、私どもの主として恵みをくださっていることを感謝いたします。どうかあなたの慈しみをここに感じ、そこにまさにあなたにある平安と喜びとを強くするものとさせてくださいますように。あなたが私ども憐れみ、顧みていてくださることを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。今朝はアマレクとイスラエルとの戦いについて語られております。まあ、この戦争ということは今の状況の中で心痛むような思いを感じながら、この聖書の言葉に向き合わざるを得ません。アマレクというのは荒野を拠点とした遊牧民のことであります。主にヤイルの山山地に住むとされていますが、 エソウの子孫として創世記36章には述べられています。しかしこのアマレクというのは一つの民族ということということに限るのではなくて、市内の荒野で遊牧をする諸部族、その諸部族の連合体としてアマレクということが連合体がアマレクであります。彼らは荒野でわずかな水場を、あるいは家畜、小家畜ですけれどもの放牧地を巡り歩くのですが、その部族連合の一部がイスラエルを攻めてきたということであります。12章の38節では、出エジプトの民が羊、牛など家畜もおびただしい数であったことが述べられています。それはその民、荒野を行く民が実は遊牧の民でもあることを実は示しているわけであります。イスラエルのレフィムのでの宿営、その後には、まあ、水がないと言いながらも水は出るわけですから、水があり水場があり、牧草地があったというふうに考えている。そのことを、そこをイスラエルが占領しているということであれば、アマレクとしてはですね、それは由々しき問題ということになります。遊牧民族の連合体にも入っていないイスラエル、アマレクはかえって侵入者、侵略者としてみなしたとしても当然と言っていいかな、いいかと思います。わずかな水場、牧草地を占領しているものとして、アマレクはイスラエルを、レフィディムで宿営するイスラエルに戦いを仕掛けてきたということなのでありましょう。突然戦いが始まったのです。しかしイスラエルはと言いますと、もともとエジプトの奴隷の民であり、種々雑多な民、要するに無常無常の人々でありますから、一つの民としてのまとまりがあったわけではありません。もちろん一つの国家としての整えがなされているということでも全くないのであります。神に導き出していただいて初めて一つの民とされたに過ぎません。そんなまだ日も浅い、神が導き出してまだ日も浅い、そんなイスラエルでありますから、まだまだ自立した共同体の手を成していないということが現実であります。まして対外的な戦いに備える体制、そういう軍備体制が整えられていたということはなかったと言わざるを得ません。そんな段階での外からの侵攻でありますから、まさにそれは存亡の危機とも、イスラエルの存亡の危機とも言っていいかと思います。そんな事態にあたり、モーセはヨシアに男子を選び出し、アマレクとの戦いに出陣せよと命じております。いきなりのヨシアの登場であります。私どもはヨシアと言いますと、まさにモーセの後継者として知っているわけですけれども、そのように確かに後にはヨシアはモーセの後継者として指名を受けるわけですけれども、それはその指名はモーセが死ぬ直前のことであり、モアブの地でのことであります。それは新命記のところに出てくるわけですが、そういうことであります。ですからここではまだモーセの後継者として出てくるわけではありません。緊迫した状況の中で兵を招集し戦う、そしてその戦う兵士たちの指揮官としてヨシアが立てられるということであります。モーセはヨシアに応戦して戦うよう命じるのですけれども、その上で自身はと言いますと、明日私は神の杖を手に持って丘の上に立つというのであります。 戦いが起こるのは明日ということを示した上で、モーセは直接戦場に赴くのではなく、行くのではなく、戦場を見下ろす丘の頂に立つ、それも神の杖を持って立つ、こういうふうにここに言っているのであります。でそれは見下ろすというのはモーセからすれば見下ろすわけですけれども、実は、高みの見物というわけではありません。そうではなくてですね、兵士たちが見える丘の上に立つということです。ですから兵士たちが見える丘の上に立ってですね、杖を持って立つ、それは神の杖ですから、その神の杖を持って立つことによって兵士たちがですね、そこに元気を得る、力づける、まさに見ることによって力づけられるためにこそ実は丘の上に立つんだということを言っているので、あります。でこの神の杖というのは、私どもが覚えて良いのは、あの航海の奇跡、要するに海が分かれるというの奇跡の時に、まさにモーセはその杖を刺すことによってその海が分かれるわけです。要するに神の杖は神の偉大なる力を表しております。神の、まあ、ある意味では救いの技も、救いの力を表していると言っていいかもしれません。その神の力なるその杖をかざして立つわけですから、それを見た兵士たちが遠くから遠くから見える距離の丘に立つことによって兵士たちを力づけるということをここに言っているので、あります。まさにこの戦いの明暗がモーセの手にある神の杖にかかっていることを暗に示しているというふうに言っていいかと思います。そこに神の力が大いに働くということであります。ヨシアはモーセが命じた通りに兵を召集し、アマレクとの戦いに戦います。そしてそういうモーセ、ヨシアに対してモーセは今度はアロンとフルを伴ってですね、丘の頂に登るのです。ここでもフルという名前が突然出てまいります。いきなり出てくるわけです。でこのフルという人は他にも出てきますが、アロンと共に行動する人として出てまいります。24章の14節でもそのアロンと共に名が挙げられるわけです。モーセが神に命ぜられて戒めを記した石の箱を神よりいただくために従者ヨシアを伴って出かけた際、神の山に出かけた際に、アロンとフルトがはあなたたちと共にアロンとフルトがあなたたちと共にいる、要するに民を残して神の山に行くわけですけれども、モーセがいなくなったら不安になりますので、そういう不安になる民に対して、アロンとフルがあなたたちに共にいる、何か訴えることがあればあるものは彼らのところに、アロンとフルのところに行きなさいというふうに言っているわけです。ですからアロンと同じ、アロンと共に働く者、アロンと共にですね、人々の指導をする者としてフルがそこでは登場してくるのであります。で実はこのことは後々の伏線になることで、ヨシアは山には登りませんけれども、山のふもとで、モーセを待つ。で、アロンとフルはどうしたかというと、民の追求にあってモーセが帰ってこない、これは大変だ、自分たちの神をそこに持たなければならないって責められてですね、アロンとフルとはまさに金の子牛を作り、像を作って、そして民に与えたということが起こります。要するに金の牛の像を作る、それは偶像ということにつながるわけですけども、偶像を作ったということになるわけです。ですからその24章のところのは、アロンとフルは偶像を作ったことの責めを負わなければならないということを示す言葉にもなっていくわけです。しかしヨシアはというと、モーセと共にそこに従っていきましたから、まさにその場にいなかった。ですからヨシアはその偶像を作った時の責任を負う必要がない、 そういう結果をもたらすことになります。そのヨシアがモーセの後継者にふさわしいというふうにことが流れていくということでもあります。もちろんこれは先の話でありまして、ここでの話ではありません。モーセが手を挙げている間、イスラエルは優勢になり、手を下ろすとアマレキが優勢になったと言われています。ここで注目しておいてよいことはどういうことかということでありますけれども、それはモーセが手を挙げている間と言われていることです。で、モーセは神の杖を持って丘の上に頂きに立つと言いました。そのことによって兵士たちがその神の杖を見ることができるということが本来の実はこの聖書の箇所の中心にあることであります。それなのにここでは手を挙げるとは言っているわけですけれども、神の杖を持った手を挙げるとは言われていないということがここで注目しなければならないところであります。どう理解すればいいのかということであります。神の杖を持つに持ってあげると言わず、手を挙げてと言うだけ言う。で、それは一体どんな意味合いが持っているのかということがここで問われる内容になるわけであります。で、この手を挙げるというのは、その前のこの聖書の箇所はまさに9節、ただの9節ですか、9節で明日私は神の杖を手に持っていただきに立つって言ってるんですから、当然のことをその手にあるのは神の杖のはずです。それなのに神の杖のことを書かず手だけ挙げるっていう形で書いてる。じゃあその手には何もあったのか、やっぱり神の杖があったと考えるべき、考えなければならないということであります。で、その神の杖を掲げる、持つ手を掲げることでですね、まさに兵士たちはそれを見、まさに神から力を得て敵を押し返す、敵にそれに対して優勢になる、そういうことを言っているというふうに言っていいかと思うのです。それなりにもかかわらず、神の杖に対してはあえて言及していないで、モーセが手を挙げたということのみが言われている。それはどういうことなのかということであります。モーセが手を挙げるということを強調していると言わざるを得ません。神の力をいただいて敵を圧倒するということでありますけれども、しかしそのことがここで強調されているということではない。当然神の力をいただいてこそ勝利するのですけれども、そのことだけがここでは、そのことが特に前面に出ているわけではないというふうに言わざるを得ません。じゃあどういうことか。確かに神の力なくしては済まされない、大体ちゃんと整った軍隊ではないし、整備された民でもないわけですから、まさに自分たちの力を超えたところでの力をいただかない限りは応戦できないのは明らかです。にもかかわらず、あえて神の杖と持って手については言われていないというのはどういうことなのかということで、あります。それは神の力をいただいていると同時に、その神の力に応答して、与えられているその力に応答して共に力を働かせることが必要であったことを示していると言っていいかと思います。モーセは神の杖をかざし続けるために手を挙げ続ける人が必要があったのです。ですから神の力に応答して、その神の力をかざすために手を挙げる必要があった、手を挙げ続けておく必要があったということをこの御言葉は告げているということであります。神の力を表すべき、それに対して 応答して自らも力を尽くす、モーセもまたその力を尽くす、そこにまさに神のまさに力を表し続ける、そのことが必要であったということをここでは示しているということであります。ここに信仰の姿勢が示されます。信仰というのはどういうことか、神の力をいただく、まあ、まあそれは神の恵みをいただくというふうに言ってもいい。その神の力をいただいているものとして、その神の栄光をそこに立て続ける、神のまさにその力をそこに表し続ける、そういうことが必要だということをそこに示されている、言っていいかと思います。神が働いてくださるとともに、その神の働きを表すべく人もまた共に働く、要するに神が人の力をそこにまさに応答としての力を良しとしておられる、そのことをまさにここでは必要であることを示している、言っていいかと思います。神と力と人の力との共同作業である、それがこのアマレクの戦いによって示されているということであるということを覚えて良いかと思います。もちろんその神の力なる杖を掲げ続ける人間の力には限界があります。モーセも力を尽くして手を上げ続けるのでありますけれども、いつまでも上げ続けるわけにはいきません。疲れて手をまさに下ろすことにならざるを得ません。モーセの手が重くなったのでと言われているように、人のその努力は疲れをもたらします。限界があるということをそこに思わざるを得ません。そしてモーセの手がそこに下ろされるとアマレクが優勢になる。まあこの世の力同士でぶつかれば、この世の力の方が我々の力より、信仰者の力より強いのは当然でありましょうけれども、そういうふうに言わざるを得ないのであります。でモーセが疲れてもう限界と手を下ろしてしまいますと、兵士たちは神の杖を見ることができませんので、神の力に勇気づけられ、力づけられることができなくなってしまい、劣勢となってしまうのだ、後退してしまうのだということを覚えなければなりません。信仰の応答というのは、神の栄光、神の力を、神をと言ってみる、神をそこに表し続ける、神をそこにかざし続けるところに、まさに神の恵みに対する応答の応答があるのだということを覚えてよいかと思います。ついつい人の思いが優先し、人の論理がはびこります。そうではない、ここに神の栄光ありとまさに叫び続け、ここに神の栄光ありとそこに掲げ続ける、そういう人間の力もまた神が必要としてくださった、別に必要でもないんですけれども、あえて必要としてくださっている、その恵みを覚えて良いかと思うのであります。自分だけの力では、ね、どうしようもありませんから、自分の力には限界があって、人間の力の方は限界がありますから、その限界に対してですね、実はもうアランとフルがそこに手をかざすわけであります。重くなった、モーセが重くなった手を上げ続けなければならない、そのためにとアロンとフルは手を貸すのであります。立ち続けることも困難になってきたのでしょう。そのことを知ってアロンとフルはモーセが座るための石を持ってきて、そしてモーセがそこに座るのです。そして座ると今度はモーセの両腕をそれぞれアロンとフルが支えるのであります。アロンが右腕を、フルが左腕をというのでしょうか。 反対かもしれません。そのことは史材は書かれていない。はたまたそうではなくてですね、モーセが両腕で神の杖をかざしているということも考えられます。そうすると両脇から両手で掲げているその神の杖をですね、まさに支えるその手を二人が支え続けたということなのかもしれません。で、この両手ということがですね、両手を上げるということが実は伝統的にはですね、一つの解釈を生みました。で、どんな解釈を生んだかというと、祈り、ヘブルの祈りの姿勢というのは我々の祈りと姿勢とは違います。私どもの祈りの姿勢はこうやって手を組んでですね、下を向いてこうやって祈るわけです。でもヘブルの人々は神は天にいますと信じていました。そのヘブルの人たちの祈りは天に両手を上げて、そして顔を上に向けて祈った。それがヘブルの祈りです。ですからそのことがあって両手を上げてっていうのは祈りの姿勢だ。あるいはまさにまさしくですね、祈りを続けた。まさに疲労を超えて祈り続けた。そこに神の力が働いたという解釈も一時なされていたわけですけれども、どうもそのようには全体のことを考えるとそのようではないかと思います。いずれにしろアロンとフルトが両側に立って両方から支え続ける。そしてみんなで一人、モーセ一人というのではない、まさにいずれにしても神の杖をまさにモーセを持って立て続けさせる。そして神の杖と兵士たちが杖を兵士たちが見て力づけられていく、そのことがここに言われているのであります。このことはとても示唆的だと言わざるを得ません。神が御子イエス・キリストをもって救いの栄光を私どもに表してくださいました。その栄光、救いの栄光をもって私どもに望んでいてくださるのです。その神の栄光に応答して、神の栄光を私どもが力を合わせて、単に一人というのではない、皆が力を合わせて表し続けることの大切さがここに言い表されていると言っていいかと思います。神の栄光に応答する信仰を持って神の栄光を表す、そのことでこの世の圧倒する力に勝利することができるということをここで私どもは示されているのだということを覚えてよいかと思います。夕方までにこの戦いは至っています。それほどアマレクの力は強く困難な戦いであることがそこに示されています。イスラエルはそれにもかかわらず勝利をいたします。神が力をそこに及ぼしてくださり、その神の力をかざし続けたイスラエル、まさにそこで勝利を得たのであります。モーセはその文章、それを文章に書き記し、記念としてイスラエルに読み聞かせようとヨシアに命じます。この出来事、まさに共有していくのです。神の力が私どもがそれに応えて仕えていくときに、常に私どもの上にあるということの証としていくのであります。記念、それは神の技を思い起こす出来事であります。神の力に信仰を持ってお答えすることをそこに覚えるものとしての記念ということであります。そしてモーセは祭壇を築きます。戦勝を記念しての祭壇であります。モーセはその祭壇を主は我が旗と名付けております。召集軍、ヨシア、モーセが召集してということですから、召集軍はまさに集められた民は、召集された民は軍旗の周り、軍旗のもとに集まります。ですから召集、軍を召集するときに軍旗のもとに人を集めるんです。兵を集めるんです。ですからこの主は我が旗ということは、まさにその 主の皆のもとに集まれということを言っているわけです。それがこの主の旗という意味合いであります。イスラエルはまさにその導き出してくださった神の皆のもとに集まる軍であるということを覚えていいかと思います。私どももまた私どもの救いとなってくださった主イエス十字架と復活の主イエスキリストのもとに集められた神の民、キリストの御旗のもとに集められたまさに民であるということを覚えてよいかと思います。私どもがどこにつくのか、どこにそこにまさにひざまつくのか、キリストのもとにつくのです。キリストのもとに集まるのです。それが実はここに示されているということであります。私どもの御旗は何か、神であり主イエスキリスト、私どもはその私どもを救い出してくださった神のもとに、主イエスキリストのもとに、そこに集う、集まるのだということを、そして集められているのだということを覚えてよいかと思います。祈ります。天の父なる神、予期せぬアマレクのとの戦いがそこに示されています。そこでまさに人の力を結集するのではなかった、主の神の皆のもとに結集し、そして神の力をそこに仰ぎ見て、その神の宮の仰ぎ見続けることを通してその戦いに勝利を得ました。私もまた神がくださっているその恵みに仰ぎ続ける、その信仰の応答をもってこの世に証しを立て、そこにまさにこの世の救いが成し遂げられていくよう帰り見てくださいますように。あなたはまさに私どもが神の栄光をそこに表し続けるものとして、あなたの慈しみのもとにある力を合わせて表し続けるものとして神の民であるということをお示しくださっていることを感謝して、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。